はっきり言っておく。私の弟子だという理由で、この小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。宣教に出された弟子が、不安に思っているところに、冷たい水の一杯はどれだけありがたい差し入れだったでしょう。私たちが差し出す手を、私たちの親切を、神は必ず報いてくださいます。中学生の時の体験を話したいと思います。今から40年も前の話です。一度聞いたことがある人も、どうかもう一度耳を傾けてください。当時私はすでに新学生でした。夏休みの終わり、8月31日、五島から新学校に帰る日のことです。前の日に私は荷物を準備し、明日いつものように新学校に帰る予定でした。ところが前の晩、8月30日の夜中に、弟がひどい熱を出して病院に運ばれていきました。母も一緒に病院に行きました。その時母は、自分で何とか帰りなさいと言って病院に行ったのです。けれども困ったことになりました。私は母親から交通費を預かっていなかったのです。バス代も船賃もありませんでした。悪いことは続きます。バス停に行ってみると、もうバスは出発していました。当時、フェリー港に着くためには、バスに2時間以上乗らなければなりませんでした。お金は持っていないので、他に港に行く方法は思い当たりませんでした。がっかりしてバス停に立ち尽くしていると、知らないおじさんが声をかけてきました。あんた、照明さんちの新学生やろ。はい。新学校に今日帰っとね。はい。けれども、行けなくなりました。と。前の日からのことを話して、もうバスもいないし、帰ることができないと話しました。その説明をしているのも惨めな思いでした。すると、そのおじさんは、ポケットからお金を出して、私に握らせてくれました。見ると1万円でした。40年前の1万円です。おじさんは私に、タクシーを呼ぶけん、タクシーば捕まえて、すぐ港に行かんねと、そう言ってくれました。後でお礼を言わなければなりませんので、おじさん、名前を教えてください、と言いました。すると、その方は、おじさんはおじさんたい。子供が心配せんちゃよか。はよ行け。そう言って、いなくなってしまったのです。今でも、そのおじさんの名前はわかりません。元気なのかどうかもわかりません。けれども、そのおじさんは、新学生になったばかりの私、海のものとも山のものとも知れぬ私に大金をくださったのです。40年前の1万円をあたかもコップ一杯の水であるかのように惜しげもなくイエスの弟子だという理由で差し出してくれたのです。そのおじさんは信仰のことをとやかく言いませんでした。けれどもこの方はイエスの教えを完全に実行したと思っています。イエスはしばしば打ちひしがれている弟子たちに声をかけ、生きた水を与えてくださったわけですが、そのように あのおじさんは私を見かねてイエスの弟子だという理由で手を差し伸べてくれたのです。そのおじさんのことを私は決して忘れません。おじさんは本当に私がイエスの弟子になってイエスに固く結ばれるそのための手伝いをしてくれたのです。あのおじさんは私の心の中に私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける、このイエスの言葉を私に刻んでくださいました。大金を持たせてくれたおじさんに私は返すものが何もありませんでした。そのお金よりも尊いものを私は持っていなかったのです。けれども私が司祭を目指しているイエスのために長崎で勉強しているそれだけで大金を冷たい水の一杯として与えてくれたのです。イエスは今でも私たちに声をかけて私についてきなさいと言っていると思います。父や母を愛することは当然のことです。親が息子や娘を愛することも当然のことです。それでも神のことを優先する人がいます。神の招きが何よりも大切だと感じた人は今まで一番大事だと思っていたものでも順番を一つ下げることができるのです。そしてそれはイエスの時代だけでなくて今でも続いているのです。最近司祭になられた青田神父様、また現在三山教会におられる山田義明神父様、いずれも社会人としてすでに立ち位置があった人でした。能力もあり社会で成功できる人でした。それを神のために順番を一つ下げて神の招きを最優先にして司祭となられたのです。私たちも何かを見習うことができると思います。イエスが期待しておられることに照らして自分の生活の優先順位を変えること、いざとなったら目の前の今まで最重要だったものの順番を一つだけ下げること、それは痛みを伴うかもしれませんが、私たちが信仰の証をするときにそのような行動は圧倒的な証になると思います。この世のものの価値を永遠のものの価値と置き換えることはできない、この一言だけをイエスに返事をして今週は生活に戻っていきましょう。その答えがお一人お一人にあれば生活すべてに神の心にかなう順番をつけることができるようになるはずです。